ただいまこのポッドキャスト日本 IBM 成長をかけた7つの決断では、簡単なリスナーアンケートを実施しています。ぜひポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いします。
Spinner。 仲間作りのために同じストーリーをこう持っていないと、仲間にもなれないというか、
やっぱ日本の企業と日本の文化ってやっぱすごくハイコンテクスト、そういうハイコンテクストのところからローコンテクストを持っていくっていうのがすごく大事じゃないかなっていうふうに、
結局何が大事なのか、じゃあ日本企業どこから始めていけばいいのか。
IBM ポッドキャスト成長をかけた7つの決断、日本 IBM の藤森啓太です。このポッドキャストでは、変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について、IBM の7人の専門家と考えていきます。成長をかけた7つの決断とは、今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて、 IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです。概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます。分野としては生成 AI、 サスティナビリティ、あらゆるもののデジタル化、エクスペリエンス、空間コンピューティング、レジリエンス、働き方の再定義となります。
これまでのですね、エピソードでは毎回ですね、一人一人の専門家の方々と各分野についてお話をしてきましたけれども、今回はそのアフタートークということで、座談会形式で7人の専門家の皆さんとですね、ざっくばらんにお話をしていきたいと思っています。まずはですね、専門家の皆さん一言ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、生成 AI を担当しています山田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サステナビリティを担当しました鈴村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あらゆるもののデジタル化を担当した杉浦です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エクスペリエンスを担当しました柴田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
空間コンピューティングを担当した倉島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レジリエンスを担当した宇梶です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
働き方の再定義を担当した加藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これまでですね、皆さんとお一人ずつそれぞれのテーマについてお話ししてきましたけれども、実はその中で共通するものがありました。で、特にですね、日本企業に特徴的かつ共通的に見られた3つのことをレポートでもですね、キーファインディングスと呼んで挙げています。今回はですね、せっかく7人の皆さんが一堂に会していますので、このキーファインディングスというところをテーマに少しお話ししていけたらいいなと思っています。まず私から3つのキーファインディングス、つまり今回のレポートから得られた日本の皆さんにとって重要だと思われる、発見や気づきについてご紹介したいと思います。1つ目がですね、本質への投資こそが価値を生み出す。2つ目がセクショナリズムからの脱却が鍵に。3つ目があらゆるものをつなぐべく多様性を許容する。この3つです。で、まずですね、本質への投資こそが価値を生み出すという1つ目のところに入っていきたいんですけれども、企業はですね、今目先の費用対効果、こういったものにとらわれずにですね、自社の本質で、我々コアコンピタンスとか呼んでますけれども、これを見極めた上で積極的に投資を進めていく必要があると思ってます。で、ここについてはですね、ぜひ空間コンピューティングとサスティナビリティを担当した倉島さん、鈴村さんの方にも聞いてみたいなと思うんですけど、いかがですか？
はい、鈴村さん、サスティナで何かあります？
はい、じゃあ、鈴村です。で、やっぱ本質っていうとサスティナビリティだろうと僕思ってるんですけど、なんせ我々のビジネス、当然我々ビジネスやってるわけですけど、当然自然があって、その上に人々が、いわゆる社会があって、ビジネス活動をやってるわけですから、それを考慮せずしてビジネスやるわけではないと。で、当然いろんな自然災害があったら、本当にビジネス止まっちゃうよねっていう、これは絶対本質に影響を受けると思うんですよね。ただですね、私、サステナビリティのビジネス、IBM で推進してますけど、なかなか進んでなくて、守り、要は例えば規制対応のレポーティングみたいな感じのものが結構やっぱり多いんですよね。なかなかやっぱりその投資対効果で皆さん悩む。これは事実としていますと。で、もう一つ一方ですね、別の目線で言うと、皆さんご存知かもしれませんけど、東証の PBR1 割れ問題ってありまして、要は株価が低いってやつですね。 で、これ株価って将来価値も反映してるので、ある意味そういった会社って将来に向けた取り組みをしてないんじゃないかって判断されてるっていうことだと思うんですね。で、一方 PBR が高いような企業って例えばテスラさんみたいな感じですごくこう将来を見たサステナビリティやってる会社さんが多いという意味 で、
そうです、ね、
企業ってそういうのすごく問われてるんじゃないかなって僕思ってるんですよね。
なんかやっぱりその海外の中だと特に早いところはですね、まあ、ユニリーバさんとかあの辺が結構有名かなと思いますけど、サスティナブルリビングプランとかですね、まあ、当時結構先進的な事業計画として発表されましたけれども、まあ、単に事業成長するっていうだけじゃなくて、まあ、SDGs 自体を、まあ、日本でいうとこの SDGs 自体をもう経営計画に組み込んでいくみたいな、なかなかやっぱり日本でこういう事業計画って見ないですよね。
そうですね、やっぱり先ほどレポーティング対応って多いと思うんですごく日本の真面目な気質も出てしまって、求められてるからこれに応えますみたいなものが多いんですけど、そういう投資家に向けた報告のページ見るとみんな同じようなフォーマットなんですね。
なるほど。
でも事業戦略とかビジネス違うんだから違う形にならなきゃいけないのに同じようなレポートが出てくる、なんかちょっとおかしいですよね。だからそこにやっぱりストーリーがないよねっていう話は、まあ、課題かなと思ってますね。
本質に乏しするっていう意味で今回サスティナビリティで、それからあと空間コンピューティングとか正直全部に共通する内容かなとは思うんですけども、ここのなんで本質に投資できないんだっけみたいなところは深掘りたいんですけど、その前にちょっと空間コンピューティングの方の倉島さんの方にも話聞いてみたいと思います。
そうですね、やっぱ本質に投資するの本質を見極めるためにもある程度の投資が必要なんじゃないかなと思っていて、それをやっぱり本質を見極めてからでなければ投資できないっていう風にしてしまうと、ここで無限ループに陥っちゃうんじゃないのかなと思うんですよ。特に空間コンピューティングなんて、正直私もこの1年やってみてです、心の底から思いますけど、やってみなきゃ分かんないんですよ。
なるほど。
で、体験して初めてこれが自分たちの企業にどういう価値をもたらすのかっていうディスカッションの土台ができて、そこからサービスのアイデアとかに発展していくのに、これ費用対効果を先に持ち出されて、これをやったことでどれだけ企業に効果があるのかを先に問われてしまうと、そこでスタックしてしまって進まない。で、体験ができないから新しいアイデアも出てこなくて、でそうすると、まあ、そこシュリンクしてしまう。せっかく POC をやってもそこで止まってしまったりとか、やっぱ そこは本質を見極めるためにも、ある程度の投資は必要なのであると。でこの空間コンピューティングだけじゃないと思いますけど、やっぱ先進テクノロジーってスキルを獲得するのにもそれなりに時間がかかりますし、まあ、どんどんこの1年で もうどんどん新しいサービスは生まれて、 そして消えていく中で、自分たちの企業 そのコアコンピテンスに照らして何をやるべきかっていうのは模索し続けていかないとタイミングをしてしまうんじゃないかなというふうに感じています。
なるほど。トライアンドエラー、 IT におけるトライアンドエラーってどうしても日本の企業って苦手な印象がすごくあるんですけど、ただそこ考えてみると本来ものづくりにおけるトライアンドエラーって日本人大得意な領域なのに、なんで IT になるとあんまり得意じゃなくなっちゃうのかなっていうちょっとなんかこう思いはありますよね。
そうですね、その改善のサイクルですよね。日本人がこれまでやってきたこう匠の技をどんどん突き詰めていって改善していくっていう、これを IT にもうまく生かして、こう新たな価値というか研ぎ澄ませていくっていうのができたら、本当に世界に先駆けた新しい体験とか新しいことができるんじゃないのかなと思いますけどね。
なんかでもそのテーマになると急にあれですよね、あらゆるもののデジタル化ともう全く同じテーマになってきますね。杉浦さんどうですか？
そうですね、今、ちょっと考えてたんですけども、やっぱりこのこれまでものづくりをしてきた人たちのものすごくこう真面目な姿勢が、自分たちと IT は違うんだみたいなこう線引きになってしまっているっていうのもあるのかなと、ちょっと次のセクシャリティの話にもちょっとかかってくるんですけど、そういうところでまだまだちょっと気持ちの切り替えであったりとか考え方の切り替えっていうのができてないんだろうなっていうのは思います。
なるほどね。なんかいろんな規制とか、まあ、ルールが複雑になりすぎたっていうのも、まあ、あるのかなと思ってますけど、日本人でこうルール決められるとルールの中でしか動けなくなっちゃうんで、なんかもうちょっとこうオープンにルールのない中でやれるような、まあ、サンドボックスのようなね環境でっていうのを企業の中でも特に大企業はある一定量は作っていった方がまあいいのかなと個人的には思います。はい、ありがとうございます。
やっぱり バックキャストでルール外して議論するっていう場をちゃんと提供する、することが大事だと思ってて、で、まあ、そういう皆さん盛り上がって話すじゃないですか。で、はい、テーマってすごくいいものが出てくるんですよね。サステナビリティでも、そういうセッションあると、私、サステナビリティなんて全然違う世界だと思ってましたみたいな方が、こういうバックキャスト議論になると、いや、私のビジネスと実務とこんな関係あるんですね、みたいなものが出てくる。だからそういう場がやっぱり提供して、枠を超えるっていうのはすごい大事だなって僕は思ってますね。
そうですね。バックキャストする未来を、ただこう、大企業の中で共通認識にしていくことが結構至難の技なんですよね我々もそこを共通化するために映像化サービスとかいろいろなものを最近は始めてますけれども、なかなかこの自分の会社の未来ってやっぱ満単位の社員がいる会社だとみんな見てる景色がバックキャストする未来が違ったりするんで、そこは結構難しいなって個人的には思ってます。じゃあ2つ目のテーマに行きたいと思います。セクショナリズムからの脱却が鍵。まあこれはそうですよね。日本企業においてこの、まあ、セクショナリズムっていうとあれですけど、昔は事業部制の弊害とかよく言ってましたけど、
組織の壁とか。
そうですね、組織の壁、事業部制、一時期はね事業部制が悪い悪いって言われたことがあって、事業部制から脱却をしたんですけど、またどんどん今戻っていってますから、なかなか難しいところだと思いますけれども、やっぱり国内企業縦割り文化っていうのが根付いてですね、組織横断で総合力を生かすってことが非常に苦手な傾向があるかなと思ってます。で、全社一丸となって新しいサービスの創出や顧客体験の変革を進めるために、まあ、十分な権限が与えられた部門横断の組織、こういった役割が肝心となるというのが今回のレポートの中でも一つ共通して言えるところかなと思うんですけれども、ここら辺のところどうですか。まず柴さん、何かありますか。
僕はまあエクスペリエンスっていうところを担当させていただいてますけれども、そのエクスペリエンスって本来お客様であったり従業員であったり、その外から見た時にトータルどんな体験が必要なのかっていうことなんですけども、どうしても今の日本の企業っていうところで言うと、中からできることの延長線でいろんなことを考えてしまうと、うんうん、それは組織それぞれのところでの担当の範囲での延長線上であるべき体験を考えているんですけども、やっぱり一旦そこから外れて、その外からマーケットが何を求めているのか、顧客が何を求めているのかっていうところから提供すべきケーパビリティであったり体験っていうのをきちんと設計していかないといけないです。で、そうするとそこには部門を超えた何かつながりであるトータルの体験だったりっていうのがすごく大事になってくるということで、やっぱりそのマーケットインじゃないですけども、そういう発想がすごく重要になってきてるのかなというふうにすごく思います。で、今までの組織っていうのはやっぱり先ほどの製造業の話もありましたけども、そこれまでのものづくりとかサービスにアラインした組織体系になってたと思うんで、その今求められてる傾向における組織のあり方とか体験のあり方っていうことを考えていく必要があるのかな、あ、体験からその組織のあり方っていうのも考えていく必要があるのかなっていうふうに感じています、うんう
ん、なるほどね。ここは個別のテーマで AI だったり、まあ、あらゆるもののデジタル化だったり、まあ、これもですね正直もともと共通項を挙げてるんでですね、まあ、全部に共通するところで、まあ、エクスペリエンスは結構その最たるところかなと思いますけど、 AI とか山田さんどうですかね。やっぱりこのセクショナリズムによってなかなか、まあもともと個別のところではですね、それによってこうユースケースが小粒になっちゃってるみたいな話もあったかなと思うんですけれども、何か。
はい、そうですね、柴田さんが言われたね、そのマーケットがあって自分たちの仕事があるみたいなね、そこすごく重要だなと思ってて、全体があって自分の会社があると、あるいは全体があってそこで自分というものがいるという、そういう関係性を外をしっかり見るっていうのをすごく、まあ、重要かなというところに共感しました。で、生成 AI のところでも述べましたけれども、すごくやっぱ小粒のユースケースでも、もっとやっぱり骨太、事業改革につながるような骨太ユースケースということを話しましたけども、まあ、それって部門またぎにおのずとなっていくんですよね。で、じゃあ組織横断の組織作ろうぜという話にまずは短絡的になると思うんですけれども、結局そこの組織がね受け入れられないと、またなんかもう、あそこの組織何やってんだっけみたいな、そういう話にこうなっていっちゃうと。なので、この部門横断の組織を受け入れるマインドみたいなものがね作られていかないといけないのかななんて思うんです。で、 私ね、結構重要なのは自分の仕事の2つか3つ上のレベルの目線でちゃんとこう仕事をするというふうなマインドを作っていく。で、組織はそれを奨励するというふうなね、まあそういった取り組みがすごく大切かなと思ってます。うちの会社ですとですね、社長の山口がですね、枠を超えろ、枠を超えろみたいな話をですね、もう掛け声かけて言ってて、結構それがですね、キーワードになった時期があったんですけども、まあそれは、つまり目線を上げて、全体の中に自分がいるんだっていうふうなことかなと思ってます。ですので、こう、もちろんね、その自分の部門の仕事であったりとか、達成しないといけない数字っていうのはもちろんそれは優先事項としてあるわけですけれども、まあそれを達成し続けたそのとして、それで結局あなたは何を成し遂げたいんですかというクエスチョンに対して明確な答えを持てるかどうかということかなと私は思ってますね。部門横断のブレイクする鍵は。
なるほど。はい。なんかめちゃめちゃ深い話になってきましたね。まあでもやっぱマインドセットですよね。いろいろなんかこうルールとか言いますけど、でもなんかやっぱマインドセットがほとんどのような気がするので、意外とね超えてみると部門の壁もそんなに難しくなかったりとか。
なんかでもやっぱりそのためのいろんなツールみたいなのもいるんだろうなと思っていて、やっぱり組織を超えるとなかなか同じ組織の中でもですよ、隣のチームが何してるか隣のプロジェクトが何してるかって見えにくいんですよ。それをやっぱりこう風通しよくするにはそのための何らかのツールというかね、情報提供の手段なり、情報をこうアンテナを張る、情報を集める手段みたいなのが必要で、こうマインドセットとともに社員にそういうツールを提供するっていうのもやっぱ企業にとっては重要なのかなと思っていて、そのためにも今回提唱されているのは様々なテクノロジーが活用されるんじゃないかな、そういうエクスペリエンス、そういう空間、
そうですね、なんか相手を知るっていうのもそうですし、部門間の喧嘩とかすごい多いじゃないですか。それってなんか相手の部署が何やってるのか、何を KPI に動いてるのかあんまり理解してないから、そこが合ってないから、お互いなんか何なんだあいつみたいな、何なんだあの部署みたいな喧嘩になっちゃうみたいな。
相手の KPI を知るって結構大事ですよね。
まあそうですね、私もレジリエンスの中で仕事のオープン化っていうのを言ってますけど、私の担当の文脈だとセクショナリズムというか会社を超えたコラボレーションみたいな話してたんですけど、やっぱ日本の企業とか日本の文化ってやっぱすごくハイコンテクスト、まあ、つまり以心伝心で言わなくても分かるだろうとか、自分の部門がこういうことを目指してるのってことさらそのテキスト化しなくても共有できるようなことがあるんですけど、当然それをこの会社を超えたコラボレーションの時には絶対言葉とか画像とか映像にしなきゃいけなくて、そういうハイコンテクストのところからローコンテクストを持っていくっていうのがすごく大事じゃないかなっていうふうに思います。やっぱそこはやっぱ日本がある程度モノカルチャーで来てるところがあるので、まあ一方でダイバーシティが強い会社っていうのは企業価値も高いっていう統計もあるじゃないですか、やっぱそれもダイバーシティを強めるイコールやっぱモノカルチャーの脱却っていうところから、やっぱその何度も言いますけどハイテキストとかがローコンテキストか、それを乗せるようなテクノロジーが必要じゃないかなっていうふうに思いますけどね。
なるほどね。
まあ、最初言われたようなすごく共感したんですけども、まあ、部門だけじゃなくてね、会社の枠もやっぱ超えていかない、超えるともっと大きな仕事ができると思うんですよね。あそこと組んだらもっとこんなことできるじゃんみたいな、やっぱりその人を一人でできることって限られてるし、一つの会社でできることなんてやっぱりちっぽけなもんなんですよね。なので、まあ、相手を知って仲間を募ってもっと大きな目標に向かおうぜっていう、まあ、そういう志を目指しようと思いますね。
なるほどね。この辺杉浦さんどうですか。
はい、そうですね、私が担当しているあらゆるもののデジタル化っていうところで考えたときに、私今普段から製造業のお客様の製造現場の DX ってご支援してるんですけど、すごくこう遠いんです IT 部門が、もうものづくりの現場に IT が口出すのみたいな。でそういうなんていうのかな、現場の皆さんのこの自分たちの技術者職人としてのプライド気概っていうものがこれまで支えてきたものづくりを支えてきたっていうのは事実だと思うんですね、ただ今のこのいろんなことが変わっている世の中を踏まえた上で見てみると、それってなんかちょっとこう変化に対する恐れみたいなものが裏にあるんじゃないかなと思うんです、 で、セクシュアルリズムを乗り越えるということはその恐れを乗り越えていくということにもなると思っていて、うん、でそのためにはさっきから皆さんが話されているような目線を上げる共通の目標を、みんなで見据えていく、そのために自分が何をできるかってことを考えたら、そんな組織の壁なんて持ってる場合じゃないと気づくはずなんですよ。うん、で逆にですね、 IT 部門の方もね、やっぱ生産現場って怖い、分かんない生産現場担当してる方たち皆さんちょっと怖いとかっていうのがあって、まあ、自分たちは社内のシステムのこう面倒を見ているのが役目だから、あるいはシステム構築してくれるベンダーさんの管理するのが役目だからってちょっと引いてたところがあるんですけども、今後そのデジタル化ってことが進んでいくと、まあ、もちろんその社内システムを管理する役でも残るんですが、やっぱり表舞台に出るチャンスが来たと思って、うん、そっちに近づいててほしいんですよね、うん、
なるほど。
はい、世の中がどう変わっていくか、その中で自分たちの会社がどこを目指していくのか、だったら自分はこうしようみたいなことが絶対見えてくるはず、皆さんにこうそう動いていくような企業になっていっているんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。でもなんか今杉浦さんがおっしゃったことも含めて、うん、さっき宇梶さんがね、うん、言ったハイコンテキストっていうところ、うんうんうん、要は言語化されてないで、ちゃんと伝えてない、
うん、
究極のところ、なんかこう昔の日本の無口な頑固親父じゃないけどなんか俺の言うことを察しろみたいなねでももうそういう時代じゃないってことですよね。察しろではやっぱり通じないので、うんうん、きちっとそれぞれの部署が何を求めてて何をこだわってて、
うんうん、
っていうところをちゃんとこうオープンにして、まあ別に文書化する必要はないですけど、コミュニケーションなんですね結局のところ、なんかそんな気がしてるんですけど、
うん、
ちょっと思いついたんですけど、このハイコンテキストローコンテキスト文脈でいうと、まさに山田さんリードされてる AI がそれをドライブしていくってことなんだろうなと。今まで日本って職人の背中を見るみたいな、
うん、
でそれってデジタル化されてないからできないよねみたいな話がだいぶこう楽になってくるから、どんどんこれむしろ追い風なんじゃないのと、うちのローコンテキストドライブに対してっていう、うん、
そうですね、うん、確かにAI がっていう意味ではどうですか山田さん。
間違いなくそう引っ張っていくと思いますし、うん、ちょっともう一つね、今の話聞いてと思ったのは、私よく私起点あなた起点っていう言葉をまれに使うんですけれども、私起点っていうのは俺がこれをやったぜとか、全てが自分からスタートしてるって仕事をするようなやり方で、あなた起点というのは、まあ、要はマーケットでありお客さんであったりとかを起点にして仕事をするやり方、どちらかというと日本企業やっぱり私起点、これは俺が作ったんだぜみたいなね、そういうところがまだまだちょっと強いと思って、それはそれ重要なんですけれども、合わせてちょっとあなた起点ということをですね取り入れていく、それも重要かなと思いました。
今の本当に山田さんのおっしゃってるところはエクスペリエンスの中でも語られてるんですけども、やっぱりそのエクスペリエンスを実現するためにはっていう中で、やっぱり人間中心のアプローチとか、まあ、それが先ほどのサスティナビリティでいうと人間だけじゃなく地球であったりとか社会であったりっていう、そういう視点から議論をしていく、でその一つの方法のがまあデザイン思考と言われているものなんですけども、世の中的に今デザイン思考も一時流行ってきましたけども、ちょっとこう表層的なアイディエーションのためのワークショップみたいに捉えられているところがあって、でそうではなくって、やっぱ本質的には顧客視点でみんながその視点で議論をしていく、それぞれの部門の延長線上のやりたいこととか自分たちのロールの範囲じゃなくって、ユーザー視点から一体何が今課題でどうしていくべきかっていうゴールを定めて、でそこにそれぞれの部門のケイパビリティを生かしていく、そして足りないところがあったら先ほどの会社を超えてっていう、まあ、外の力も借りながらそれを実現していくっていうことが大事かなというふうに感じました。
なるほど。このセクショナリズム、これだけでずっと話してられそうなテーマなんで、
ご飯3000ぐらい、
これはねでも本当に難しい問題ですけど、これずっと喋ってるとあれなので次に行きたいと思います。で3つ目は、あらゆるものをつなぐべく多様性を許容する、まあすでにこのセクショナリズムのところで多様性っていうワードも結構出てきていましたけど、まあ全部にやっぱりこれも同じく共通することとして、多様化するまあ人だったりスキルとか、こういうものを許容してつないでいくことで、組織における多様性が広がって、先ほどもねあった組織間、パートナー企業間で異業種間の企業同士がつながって、さらに変革を加速させると、まあ、こういったものをやっていかないと本当の意味での企業の競争優位性って担保するのって難しいよね、まあ、こんなところかなと思いますけども、 この辺は多分レジリエンスだったり、うん、働き方の再定義とかこの多様性っていうところを鵜飼さんとかどう考えてます？
はい、そうですね、つなぐっていうことはですね、さっきちょっと先走って喋ってしまいましたけど、やっぱりつなぐためにはつなぐ言語化しなきゃいけない、コミュニケーションを加速しなきゃいけないと、いろんなバックグラウンドを持っている人たちにつなぐにはさっき言ったようにやっぱローコンテクストにして文字化する、それからですね、あと山田さんにも聞きたいんだけど、 AI と話すにも多分文字化しなきゃ言語化しなきゃいけないと思うんで、やっぱりそこまでやっぱ最低限のことが必要かなというふうに思ってますと。で、そういったつながった結果としてですね、いろんなそのケミストリーが起こって、イノベーションが起こってくるというのは、これから今までも立証されてきたことですし、これからもどんどん重要になっていくんじゃないかなというふうに思ってますし、なので先ほどはセクショナリズムだったんですけど、それは乗り越えてですね、カンパニーをつなぎかつ世界とつながるっていうことが今後の企業系そして我々のスキル醸成にとても大事じゃないかっていうふうに思っています。
なるほど、
はい、ちょっと空間コンピューティング目線でこのつながるとかダイバーシティの話したいんですけど、いいですか、鵜飼です。
はい、
つなぐこと多様性を許容することってすごく重要ですと。でこれを可能にするのがまさに空間コンピューティングなんですよ。でなぜならば距離に関係なくあらゆる人をつなぐことができる技術ですし、上手に使うときちんとその身元を確認した上で匿名性を生かすことができるんですよね。でなぜ匿名性が大事かというと、ダイバーシティにおいて結構阻害要因になるのがバイアスなんですよね。私たち普段意識していなくても、この人は経験豊かな男性のシニアなマネージャーだとか、若い女性だとか、その見た目である程度やっぱりバイアスが入るんですよ、必ず。でそれは悪いことではなくって、やっぱりその経験があまりなさそうだからよく組み上げてサポートしてあげようっていう、そういうのにつながったり、この人経験豊かな匠の人が言うことは裏取らなくても間違いないから、そこも裏取りじゃなくてそこから先の議論に進めたりということで、バイアス自体は悪いことじゃないんですけれども、でも無意識の偏見がそこに入ってしまう可能性もあって、それは多様性の阻害になってしまうので、うまくデジタル技術を活用すれば、その良くないバイアスを排除して、いろんな意見をイーブンな形で土壌に乗せて議論したり考えたりすることができる、やっぱそういうふうに考えても、空間コンピューティング、これから絶対に各企業に必要な技術になると私は信じています。
なるほどね。確かに技術的なところで空間コンピューティングだったり AI が、そういうものの何て言うんですかね、多様性を許容というよりも、さっき宇梶さんからもありましたけど、そもそもちゃんとオープンに言語化しないと AI は認識しないので、そういうところから始めていってもいいかなと思うんですけど、例えばテーマ的にはこうほとんどこの加藤さんのところですよね、働き方というか新たな社会契約っていうところとほぼこう合致する、そのまんまのテーマかなと思うんですけど、加藤さんいかがですか、今のを聞いても。
そうですね、今までの皆さんの話とかを聞いてもすごく全てに関連するなと思ってお聞きしてました。で、多様性を受け入れるっていうところの受け入れるに着目すると、コンテキストとか、あと KPI とか、あと思考マインドみたいなものを受け入れる、多様化を受け入れるってところは、なんかやっぱり私はじめこう暗黙知を形式化するというか、もう見える化、可視化する、それでコントロールできるようにするっていうことなのかなっていうふうに思ってますと。で、どういう思考の人がどういうコンテキストで何を目指して働いてるのかって分かれば、ウィンウィンの関係で会社側からコントロールしてつないであげることもできるし、セクショナリズムを取っ払うための課題が何になっているのかっていうのを、おのずと分かってくるのかなというふうなところは聞いていて、じゃあ今度人にこう取り巻く、従業員に取り巻くこの本当に多様ないろんなデータをこう収集するのどうやってやるんだろうっていうのを、はい。で、今すごいこう従業員さんってサーベイ祭り、サーベイ地獄、もう何でもかんでもサーベイに答えてくれというのがすごく課題になっていて、もうこれ以上答えたくない。で、できればこう無意識的に日々の活動の中で まあ、デジタルフットプリントであったりとかセンサーみたいなもので従業員のデータを可視化できる、もう本当にあらゆるものをこうデジタル化っていうところありますけれども、そういったものとつなげながらやっていくと、いろんなこんな人がいるんだっていう多様化が可視化されて受け入れることができてコントロールできるっていう、まあ、そんな世界が来るのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。でも確かに本当におっしゃる通りだなって思う一方で、なんかこう人間の考えてることとか全部データ化して可視化してオープン化しないとセクショナリズムも多様性の享受もしていけないっていうのもなんかまたどうなんだろうっていうのはちょっと個人的に思っちゃいますけどね。
なんかでも今サーベイ祭りにすごい共感したんですけど、この不満があったら言ってくれっていうのはまあいいんですけど、こう忘れちゃうので、日々私たちが感じてるストレスや課題をうまい感じに組み上げて対応してくれたらいいのになとは正直思います。
確かにね。でも結局ね、サーベイ祭りをするのもこのデータドリブン経営になっていくと、例えばじゃあ従業員がこういうところで不満に思ってるからここに投資すべきですって、なんで俺の別に部下はそんなこと言ってないよって言われた、でも結局数字で示すのが一番強いわけですよ。いやいや違いますと、全社員にアンケートを取った結果 83% がここに対して不満を持っています。
いやだからそこを全社員にアンケートとかじゃなくて、このプロセスをやってみてるとここに時間がかかっててこの時間って無駄じゃないですかみたいな、その、言わなくても結果を見たら課題が分かんじゃないのかなっていう、そっちでやってくれないかなって。
なるほどね。それは企業に対する提言というよりも倉島さんご自身が今感じている悩みってことですかね。
はい、
まあ、でもデータ収集コストを下げるっていうのは多分 IT の一つの方向性じゃないですか。倉島さんの空間コンピューティングとか、あともうちょっとジェネティブ AI にインプットするものが、例えば我々の顔 のビデオみたいなもので、何かそういうデータインプット、データ収集コストが下がってくれば、もうちょっといろんなやり方ができるんじゃないかなっていうふうに気はしますけどね。
そうですね、確かに、
なんかこうアンケートも結局そのご本人が嘘つけたりとか、先ほどお話にあったようにバイアスが入ってしまったりはするので、
そうだね、
ここ本人も気づいてないことを周りにこうある、周りの空間に存在するこうデジタルがこう掴んであげるというのは非常に重要かなというふうに考えますね。
そうですね、だからこうアンケートしたり聞いたりとかしなくても、ある程度そういうデータが自動的に集まってくる仕組み、でこういうものが回っていくと、実は多様性にもセクショナリズムにも効いてくるんじゃないかみたいなところなのかなと。そうするとこうこの辺を踏まえて、今までこう3つのところのトピック話してきましたけど、結局何が大事なのか
全部大事
そう、結局何から始めたらいいのみたいなところは、まあ、正直非常に難しい、ラップアップが難しいところかなと思うんですけど、今キーファインディングス3つ皆さんと話しましたけれども、じゃ日本企業どこから始めていくばいいとか、何か皆さんの中で意見ある方いますか？
できるところからやるっていうのは目ですかね。
まあ確かにね。どうですか？
じゃあ柴田からよろしいですか？はい、そのエクスペリエンスということで考えると、やっぱり先ほどの話でもありますように、やっぱり従業員目線でどういう体験、まあ、日々の会社生活を提供すべきか、またお客様に対してもどんなサービス、どんな体験を提供すべきかっていうところが、まあ、目的だとすると、そこの全体のジャーニーっていうところをきちんと捉まえて、でそこで、まあ、お客様が満足しているのかとか不満を持っているのかっていうところを、今のお話のようにデータドリブンにきちんと把握をする、またユーザーの声を聞く、でそのデータを素早くいち早くデジタルを使って、テクノロジー使って収集して、でそれをまた使うのもクイックに使える、今例えばアンケートしても、それをまたレポートして分析して、なんかこう簡単に誰もが取り出して、それをこう参考にして何かアクションを取る、そこにまた時間がかかってるっていうところがあるので、それもクイックにそのデータから気づきを得てすぐにアクションにつなげられるっていうことを繰り返しながら、その体験を日々改善してはトライアンドエラーでまたその結果を測ってっていうことを、顧客体験も従業員体験もまあ、やっていくっていうことで、こう日々まあより良い社会、まあより良いことをまあ実現していくっていうのも一つのアプローチかなというふうにちょっと今感じてました。
まあ、まず何からって、まず顧客をきちっと、顧客が求めているものを企業として把握をし、それをブレイクダウンしていくっていうのが、まあ第一歩っていうのは間違いないかなと思うんですけど、他はどうですか？
第2歩目は、うん、はいはい、顧客理解しました、うん、で、まあ、理解して結局自分は何を成し遂げたいのかということかなと思うんです、うんうん、まあ、自分の会社はとか、うん、自分自身はでもいいと思うんですけれども、まあ、それをちゃんとその口にする言葉にしていくということがすごく重要なのかなと思っています。で、まあ、うちの会社でも最近マイパーパスみたいなね、うん、あなたは何を成し遂げたいんですか、何のために IBM で仕事してるんですかみたいなことを、まあ、口にするみたいなことは少しこう活性化してるようだと思うんですけれども、まあ、ある程度この年次の高い人はちゃんとそれを意識する、で若い人も同じくそういうことをやっていくことで、それが決まればあとはハウの問題だと思うんです。生成 AI 使おうぜとか、うん、空間コンピューティング使おうぜとか、うん、まあ、そこは組み合わせて使っていけばいいので、まあ、そこが次の2番目にやるべきことかななんて山田は思います。
山田さんありがとうございます。そうですよね、だやっぱり何ですかね、無作為に、まあ、できるとこからやるってさっき倉島さんからもあったんですけど、ただそれもそうなんですけど、やっぱ無作為ではなくちゃんと計画立ててやっていく、顧客を知る、そしてその中で計画を立てて社員の中でも、まあ、確かにマイパスもありますけど、一人一人が何を求めているのかちゃんとこう、まあ、言語化していくっていうところ、でその先は、まあ、山田さんおっしゃるように How、うん、何を使って、まあ、それがツールなのかテクノロジーなのかわからないですけど、まあ、そういったところが重要になってくるっていうところなんですかね。他何か意見ある方いますか？
なんか冒頭にありましたけど、こうストーリーが欲しいなっていうのはちょっと思いますね。その対外に出すにしろ、従業員に語って組織を動かすにしろ、顧客起点で始めてこういうストーリーで、例えば、まあ、社会に価値を生み出していくんだと、うん、いうところがやっぱりこうストーリーとしてあれば、それが多分戦略だと思うし、そのストーリーが他の会社さんに比べてユニークであれば、まあ、差別化だと思うし、なんかそれは優先順位高いのかなって皆さんのお話を聞いて思いましたね。
いや、おっしゃる通りですね、うん、まあ、なのでこのコロナ禍に入ってパーパス経営っていうのが、ね、改めて着目されましたけれども、うん、で各社パーパスを改めて再考する、何のために自分の会社がこの地球上に存在するのか、その存在意義で何を目指すのか、やっぱこの辺も単にパーパスをで、一部では最近なんかパーパス経営流行ってるけど本当にいるのみたいな、まあそんなの記事もよく見かけるんですけど、やっぱりストーリーって非常に重要で、それ社員にとってもお客様にとってもその企業が何を目指しっていうのを言語化するっていうことに多分意味があるのかなって今ちょっとこう話しながら感じました。
そうですね、先ほどこう自社企業だけじゃなくていろんな仲間を作って他社とも組んでっていう話があったと思うんですけど、その上でもやっぱ大事ですよね、うん、仲間作りのために同じストーリーをこう持っていないと、うん、仲間にもなれないっていうか。
そうですよね、うん、うん、仲間を集めるエコシステムをつなぐ、うん、企業としての言語化なんですね、うん、さっきね、宇垣さんが言ったこうハイコンテキストで、うん、俺たちの企業はこうなんだって分かってくれっていうことじゃなくて、うん、ちゃんと企業が何を目指しっていうのを企業単位で言語化する、今度は社員や部署単位でも言語化する、うん、そして究極的には従業員一人一人も自分の持っているパーパスを言語化していく、まあ、こういったところが、あ、なんかいい感じにまとまったんじゃないかと思うんですけど、ね、そこから始めていくっていうのは確かに結局それが多様性の享受につながり、うん、そしてセクショナリズムの脱却にもつながっていく、そして本質を見えてくると、うん、あら、なんかいい感じで、
いい感じ、むちゃ綺麗じゃないですか。
予定調和。
じゃあ日本人が言語化を目指すと。
そうですね、
うん、うん、っていうことですかね、
そこが弱かったのかもしれないですね、うん、ある意味。
いや、そうだと思いますけどね、
言語化が弱くてみんなお互い察してくれみたいな、うんうん、そうじゃないと、もうこれから先はきちっと言葉にしていく、うん、まあ、これが重要なのかなということで、うん、なんかいい感じにまとまったのでこの辺でですね締めたいと思います。専門家の皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
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 成長をかけた7つの決断は IBM のホームページのほか、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローをお願いします。また 概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載しています。ポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたら、ぜひダウンロードをお願いします。ホストは日本 IBM の藤森啓太でした。